ロハー。ウェブラジオハニー FM つながりカフェナナナの萌え。こちらの番組はハニー FM のウェブラジオで配信しています。この番組はハニー FM のホームページまたは Spotify、Apple でポッドキャスト配信をしています。ぜひアクセスしてお楽しみください。はい、始まりました。すごっ。もうなんかあれ、ちょっと待って、ハワイじゃなかったみたいな感じになってません？皆さん大丈夫ですか？プロジェクトお花ママグループにてボランティア活動をする私ルーベッシュ優子のおしゃべりポッドキャストナナナの萌え。これはハワイ語で夢を諦めないでねっていう意味になるんですけども、まあサンラ市を中心として活動しておられる女性と、まあ追いかけている夢であったり、こう自分の好きなことについてお話を聞かせていただいて、ワイワイおしゃべりをする番組となっております。もうね、皆さん最初のオープニングでえってなったと思うんですけど、今日どうしたナナナの萌えどこ行ったん、ハワイちゃうのみたいなね、和の雰囲気で始まりました。今日の紹介ですね、ゲストのご紹介をしたいと思います。自己紹介お願いします。
こんにちは、おことを楽しむ時の会の代表をしております野上と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最初に聞いたことあるんってなんだスタートねえ、一気にこう、なんやろ、このね、ちょっとね、収録前にわー言うて子供の話をしてたんですけど、子供あるあるいう話をしてたんだけど、ピッとね、こう空気が澄むというか、ふわーんとこうね、空気が変わった感じがしたんですけど、おこと。
はい、おことです。
ね、素敵な音から今日は始めていただきました。野上さん、はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
サンダでお教室をされておられるんですよね。
はい、そうです。
何年ぐらい今も。
今で、ちょうど9年目になります。
9年目。
はい。
まさかサンダで、こんなに、私ね、実はちょっとね、祖母がね、まあ言ったおことを教えてた立場になるんですけど、まさかこの、もう、ある意味、時空超えてぐらいの長い空間の間、久しぶりにおことを聞かせていただいたんですが、9年、そしてね、子育て世代の女性なんですよ。なんか、イメージとしてね、ご年配の方が、シニアの方々が親しまれる、のかなというイメージがあったんだけど、今座ってくださってる野上さんがもうバリバリの同じぐらいの世代で、
そうです ね、
子育てを頑張っておられる女性がおことを通してサンダをワクワクさせていただいてます。もともとおことを始めたきっかけみたいなってあったんです。まあほら、いろんな楽器、なんか小さい子って、例えばね、ピアノとかから大体スタートすると思うんです、ですね、イメージとしては、はい、なんだけど音楽としてあえてこうおことをやり始めたきっかけみたいなのがあったり、
きっかけはありました。はい、もともとは5歳からエレクトーンをずっとやってたんですけど、うん、その中でもその行ってた保育園での音楽会で、うんうんうん、おことをこう学年の中で3人だけ触らせてもらうっていう機会がありまして、
特別感、
そうなんです、そう
選ばれし3人や、ね、
選ばれし3人に選ばれたもんだから、はい、で、練習がやっぱり必要になるということで、
そうですよね、
で、みんなが夕方園庭で遊んでいるときに、その3人だけが園長先生のお部屋行って、こっそり練習するんですけど、その練習の内容よりも、やっぱり、よく頑張ったねってくれてた、いつもアメちゃんくれてたんです。
アメちゃん出た。もう、関西アメちゃん好きよ。
好きよ。
アメじゃないよ。アメちゃんです、皆さん。アメちゃん好き。うんうん。
そう。で、アメちゃんをもらってた、それが嬉しくて、自分の中で、おことというよりかは、そのおことを、こうちょっと触らせてもらったその時間がいい思い出として、
ああつながってたんだ、おことと、
そうなんです、それがこう後々ずっと残ってて、で社会人になった時に、
うんうん、
あもう一回頑張ってみようかな、その前にね中学校の間も総合校でやってたんですけども、はい、最終他の学級よりもおことをメインにすることになったきっかけ、
それをなんかぐるっと回っておことが帰ってきた、
そうです、そうです、
その社会人になって、ほら社会人ってね、言ったら自分でお仕事してお給料いただいて、言ったらそれで趣味だったり好きなことができたり、ちょっと月に1回ご褒美とか皆さん言うじゃないですか、その中であえてこの ことってなったのはまた何か理由があった？
あ、そうですね、なんかこの、まあ、なんでかはわからないんですけど、うん、ふとこう社会人の1年目の時に、うんうん、今後の人生をちょっとなんか考えた時があって
、はい、え、独身の時ですか？
独身です。おうおうおう。で、まあ、この先結婚して、うん、まあ、家族を持ってっていう中で、まあ、例えば事故やり、まあ、何かいろんなことで、自分一人が何かこの世に取り残されたっていう状況になったとしたら、うん、このこう後追いとかはせずに、うん、このようにこう自分一人であってもこう力強く生きていけるための何かこう、うん、そういうものがすがりつけるものがあった方がいいって、う
ん、生きがいや、
うん、
生きがいやね、なんか自分のね、
そう、うん、23歳でなぜか生きがいを探してしま
って23歳若くないですか？
なんでかな
私何してた一生懸命考えようって、思いも出せないわ。 23
で私生きがい見つけようと思って、うん、で、
なんかいろんなことやってやっぱりおことやないなんだって、それとももう私にはことしかない、
いや、いろいろあった上で、うん、こうふと、あ、おこと頑張ろうって思いました。
その時もマイおことっていうのはなんかほら、え、これね、ちょっと聞くんですけど、社会人になられた時はもうお仕事されてるからご実家は出られてた、
はい、出てました。
その間は例えばその触れておられた、前に触れておられたおことっていうのはあったんですか？
ないです。
ないの？
家にはエレクトーンだけでした。
じゃあ本当におことしよう、おこと買おうから始まるってこと？
そうです。
おお、すごい。それはそれでちょっと、何それ
まあ、おことの世界は結構あるかもしれないですね。
楽器もう一度触りたいとか、
触りたいってなったり、習うと決めて、最初は数年、まあ、あのレンタルとかで楽器をこう調達して、で、まあ、進めていく中でそれなりの自分のものをということで購入されるっていう方が多いと思いますね。
もうそこからしてなんかおことの世界ってちょっと神秘的かもしれない私にとってへー。で、まあ、実際じゃあ生きがいね、しがみつく理由、うん、生きてる自分っていうのをこう、はい、もっと輝かしてくれるものと思っておことに出会われて、うん、実際社会人、そう、23歳だった野上さんっていうのはどれくらいこう楽しめたんです、その時間って？
その時間はもう楽しむどころか、うん、もうすべて師匠から与えられた曲をいかに完璧に弾くかっていう、もうただもうがむしゃらにひたすら練習で、師匠の演奏をもうそばで聞く、学ぶ、で家帰って練習するっていう、本当に仕事しながら一日何時間も練習してました。
だいぶのめり込んだ感じですよね。
そうですね、
ね、
はい。
もうそれはでも気持ちいいのめり込みだった、自分としては。
もう弾いてる時はそうですね、気持ちいいんですけども、うん、ただまあ目的としてはただうまく弾くことだけだったので、うん、なんかこうゴールが近いというかね、その一つ一つの曲に対するゴールは近いですよね。弾けたら自分の中で、まあ、
達成してね、
っていう、その繰り返しで当時は練習してました。
今もそれは変わらないんです？それともなんかやっぱり変わってきてるものなんですか、向き合い方？
今はもうめちゃくちゃ変わりましたね、
め
ちゃくちゃ変わりました。もう今はイアンちょっとぐらい間違えても
おだいぶ違う
だいぶ違う
だいぶ違う。
そうですね、今、まあ、あのうち、ね、一緒にこう今年したいですって来てくださっている方々は、はい、もう下は小学生から上は80を超えた方もまでいらっしゃるので、やっぱり皆さんね、その状況がね、いろいろ違うじゃないですか。でその中でやっぱりこうリフレッシュだったり、そのね、ちょっと頑張りたいっていう顔を励んでおられる方もいらっしゃれば、息抜きにっていう方もいらっしゃって、で、あのね、うまく弾くことだけが全てじゃなくて、その弾いてる時間そのものっていうのを、まあ、楽しんでもらえたらそれでいいんちゃうっていう考えにはなりました。
それはやっぱり教える立場になられたからっていうのもやっぱあるんですかね、うん、こう今までね、そうですね、今もきっと学び続けてはおられると思うんですけど、うん、9年前にお教室としてスタートされて、
はい、
まあ、それこそね、いろんな理由であの習いたいですって来てくださる方々と向き合ったことで変わった部分っていうのも っぱりあるんですかね。
ありますね。もう皆さんのおかげさまです、うんうん、本当に。私一人だと多分昔と何ら変わらぬ考えでやってそう。だってほら、
なんだった、あれ中学生か高校生がさ、なんか見て何でしたっけ、
あ、この音止まれっていう漫画、
漫画、漫画であるんですって。もう一回聞いていいですか、
この音止まれ、
へえ、
やったっけな、
やったっけな、やったっけな、何やったっけなっていや、でもそれを見てはこんなんしてみたいって思って来てくれてるって。
そうなんです、その漫画がおことをされてない方もあれ面白かったよって皆さんおっしゃるぐらい。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
なんかそういう子たちとね向き合ってたら、それこそやっぱりきちっとやりたいと思うとまた違うじゃないですか。
そうなんですよ、
ねね、ふわりと楽しんでもらえることの方がもしかしたらその子たちにとっては
いいことなんですね。
新鮮なものを、そんな音が出るんだって。どんな感じですか、一旦体験に来られると思うんですよ、はい、初めての方々って、はい、その方々のこう反応ってどうですか。
反応はね、やっぱりこう楽器の大きさにまず皆さん
そうね、
びっくりされます。まず最初は、うんうんうん、実際こうおことを目の前にして座られた時に、うん、あ、こんな大きかったんや、
サイズ感がね。
で音を弾くとやっぱりこう弦楽器独特のこう揺れといいますか、そのこう一色に なりきらない、あのそういうちょっとこう曖昧な感じの音とかね、そういうのを聞くとこう本当琴線に触れるね、っていう言葉はね、おことっていう感じ使うじゃないですか、ね、そういうので、あの、あ、なんかこうしみる、
わかる
っていうことをおっしゃる方が多いですね、最初。あとはもう最初は皆さん初めてのおことを買われた時、
あ、なるほど、
舞いおことが自分のお家に来た時っていうのに、まず2回目そこで大きく感動される方が多いです。
だいたい週に一度ぐらいのペースで皆さんいらっしゃるのかな。
だいたい皆さん月2回ぐらいですかね、各週ぐらいの方が多いです。
で何分ぐらいだいたいいつも取られるんです、お教室のそのクラスとしては。
マンツーマンで、お二人だいたい40分なんですけども、まあ、結構その2枠分取られて80分レッスンを希望される方もすごくいらっしゃいま す、
う
ん、
すごい。
そうなんです、真面目、
真面目だし、でもそれだけこう触れててもあまり疲れないんですかね。
疲れないです ね、
ねえ、
はい、
だって結構音楽とかって集中するとね、
はい、
耳も使うし、ね、神経も使うからと思っちゃうんだけど、
この今こう皆さんがイメージされているのはきっと正座で演奏される、ね、スタイルだと思うんですけども、今はもうほとんどはお椅子に座っての演奏が多いので、お椅子だと体の負担もほぼないので、もう正座だと大体小学生中学生は途中でしんどそうな顔をやっぱりします。
今ねしないものそう、本当に
ごそごそごそごそって気持ちはすごいわかります
ね。でまたほら私の母とかもそうなんですけど、長期高齢になると今度膝がね、
そう
なんですよ、うん、だからあの大葉とかももうある程度の年齢なのでお茶をしてるんですけど、座れないのがね、だからお椅子っていうのがね一つのこうチョイスになりますよね。
で結構もうその辺ももう厳しくなくなってきたというかね、まあいろいろこう自由に選べるようにはなってきたので、それもあって多分こう間口が広がったんじゃないかなと思ってます。
それでこうなんていうのか、やってみようの選択肢になれたら嬉しくないですか、
ね。
まあね、いろんな伝統っていうことを考えちゃうと、はい、まあ、いろんなお声があるかと思うんですけど、野上さんはそこら辺はどうですか。
そうですね、もう本当はあのそういうしきたりですとか、うんうん、まあ、その曲のルーツですとか、うんうんうん、もう細かい手の角度とかってこうお伝えしたいところはいっぱいあるんですけど、まあそのみんなが本当にやりたい曲を、
うんうん、
まあ、最短ルートで、
うんうんうん、
できるその手段をこうみんなで一緒に探していくというような、そんな感じの教室になっているので、その座って弾こうがお椅子で弾こうが、うん、もう皆さんにご自身に選んでいただいてますし、
でまたなんかねこうその折に触れてどこかできっと、うん、ふとこうそのことを知りたい時期とかきっと来ると思うんですよ。もうちょっと 深掘りしたい時期っていうのが、 そうですね、はい、そこにタイミングを合わせてね、うん、野上さんがこう教えて差し上げれると、 またぐっとこう、こう、こととの向き合い方に深みがね、きっと出るだろうし、最初からね、こう、ああだこうだとかっていうところから始めちゃったらね、それが合う人と合わない人がまた出てくるだろうし。
ね、本当はね、この音の何度上がこの音でって、こう、音の、こう、成り立ちをすべて、こう、知っていただいた上で弾いていただきたいんですけど。うんうん、
本音としてはね。
本音としては。でも、皆さんやっぱり何年か習っておられると、教えてくださいと、知りたいですっておっしゃる方がほとんどです、やっぱり。
そうですよね。
本当にありがたいです。
そういう、やっぱり、さっき、言われたみたいにやっぱり古き良きじゃないんです、伝統芸能っていうことに触れておられるのが野上さんなのかなと思うんですけど、サンダでもそういった活動もされてたりするんですか、やっぱりこういうふうにことを通して知っていただきたいなとかっていう。
そうですね、まあ、私個人では、まあ、もう古い曲、古典と言われる曲も演奏しますが、やっぱりこういろんなところで演奏させてもらうには、一つユニットを作ってまして、それがね、竹縄座っていう名前のユニットで、はい、サンダでちょっとあちこちで各活動させてもらってるんです、うん、でお琴とフルートとサックスとパーカッションの4人編成、
なんかスタイリッシュ
ねえ、スタイリッシュになりたい、
いやスタイリッシュ、うんうんうん、
ね、その4人でジャズのアレンジしたものですとか、民謡アレンジしたものですとか、まあ、長く広い世代に聴いていただけるような、曲をオリジナルのアレンジで、あちこちで演奏させてもらってます。
楽しそう。普段はお仕事をされておられるんですよね、はい、みんな不思議にもいつ練習すんのって思っちゃうんだけど、
言われますね、はい、
これはもうでも楽しいからその時間は作れるっていうところになるんですかね。
物理的に長いと思いますね。普通にお琴に触ってる時間がやっぱり土日とかでしたら朝9時から夜6時ぐらいまでは行ってますし、
すごいな、
はい、お昼食べないこともありますし、はい、多分トイレも行かない時もあるぐらい、多分それぐらい私は弾き続けてでも平気です。
それは何？もうなんかおことが何やろう、まあ生きがいになっておられるのはもちろんわかるんですけど、うん、もっとなんか他の効果があるのかしら、野上さんにとって。
ああそうだね、
おことの時間
すごい多分ね、うん、みんな疲れへん、休憩したらっていうかね、うんうん、こう家族も言うんですけども、
トイレ行こうかって思う
なんか食べようかとかね、うんうんうん、娘とかもお弁当持ってきて練習場に持ってきてくれたりするんですけど、弾いてる時間がリラックスできてる、私自身がもうそれに尽きると思います。
へ、はい、なんかやっぱりことちょっと違う自分のこう使ってるのかな、脳とかなんか神経とかでも違う、こう ね
どっか脳の部位をね、
ねことを触ることでリフレッシュできて、うん、いるのかもしれないですよね、
はい、
そんなリフレッシュをしてる野上さんにその生徒さんたちは出会えてるってことやもん ね、 言うとね、いい効果ですよね。
皆さん本当いい方ばかりが来てくださってて、
ご縁です
ね、ご縁本当に。
皆さんどこで知りはるんやろ、その野上さんの教室とか。だってレアじゃない、おことを教えてるってサンダで、もうそんなにない気がする。
あまりないですね、うん、まあ、私の場合はその、まあ、ウェブで広告を出したのと、 あとそう 最初にそういうウェブ広告からこう来られた方が口コミで広めていってくださった。で今は、まあ、インスタとかの SNS で見ましたって言って来られる方が多いですね。
今9年って言われたじゃないですか、はい、お子さんもいらっしゃってってなった時に、はい、子育て結構どうなんだろう、今いくつかによるんだけど、このお子さんが小さい時に教室を始めたっていうことです。
そうですね、
ほう、
はい、
そこの大変さはなかったですか。
あ、なかったです。
すごい、それは何パパ何それも
何でしょう。あ、そうそう、うん、なんだろうな、なんかしんどいと思ったら、うん、負けみたいなところが自分の中であって。
あ、ええ、自分との戦いだ。うんうん、
なんかこう、しんどいって言ってしまったら、じゃあやめたらいいだけ、うんうんうん、本当にしんどければ、
うん、
っていう選択肢がどこかにあるので、そう思うまでは、まあ、少々のことでは 構しんどいと思わずにやってみようっていうのがずっと続いてる感じです。
なるほど、はい、それがもうちょっとランチも抜いちゃうわよっていうね、そこの集中力にもつながってるかもしれないけど、
そうですね、
でもやっぱりそうなんですよ。なんかね、始めることもすごくね、やっぱり勇気はいったりするんだけど、意外とその始めることよりも、うん、それをこう継続していく、続けていけるっていうことってもっと大事というか、どんなミッションで自分が続けるか、うん、
難しいです ね、
そこはすごく大事かなと私自身はいつも思うんです、うんうん、でその野上さんが、まあ、こう夢と言ったらあれなんだけど、今おこと、ね、お教室もされて9人であったりだとか、はい、いろんなそうし広めたいなと思ってご活躍されてることがあるとは思うんですけど、
はい、
この先のこう近い将来の夢であったり、もっと例えばね、ある程度シニアになってからの夢だったりっていうのは何か終わりなんですか？
そうですね、まあ、一つのこう祭典じゃないですけども、何かそういうこういろんな芸事とあのものを集めたイベントが、まあ、ここ三立でできたらいいなと思ってます。まあその入りのきっかけってね、やっぱりこう気軽に入れるものがないとやっぱり知ってもいただけないので、あのそのあたり何かこうお習字お茶で、まあこういう和のこね音楽で、いろんなジャンルがこう一堂に会してちょっとずつこう体験できるような、何かそういうのができたらなとは思ってます。
そうですよね、はい、すごく大事かな。やっぱりあの私たち日本でね、日本人として生まれてて、私海外に出て気づいたことは、なんて美しい、ね、文化を持った国なんだろうっていうことに、こうやっぱりアメリカに出て改めて気づかされたんですよね。で、あの日本語を教えるお仕事だったから特になんですけど、やっぱこうなんていうのかな、伝統であったりだとか、うん、その歴史どうこうよりもその持ってる文化そのものを私たちがもっともっとこう誇れたらね、いいのになっていうのをすごくこうハワイでこう教えてて感じたことなんですよね。
そう、
それにはやっぱり触れるきっかけがね、もっともっと日本であると、そう思える、
うん、
あの若い頃からそう思える方も増えるんじゃないかなっていうのはめちゃくちゃ思います。
そうです ね、なんでその兵庫県の教育委員会が、
はい、
あのこう伝統芸能ワクワク出張体験教室、
出張教室、
はい
はい、
を、まあ、あの企画されてて、で、まあ、年間で、3校、
はい、
この子どもたちの学校に、うん、あの県から派遣された、講師と、それなりの数の何十名というおことを、まあ、あの用意してくださって、あの子どもたちにこうおことに実際触れてもらうっていう機会があるんです。
いいですね。
で今年はあのちょっと我が子が通ってる学校がちょっと当選したので、
あ、そういう感じなんや、抽選的な感じ。
そうなんですよ、ね、兵庫県の中で年間3校なので
限られてますよね。
限られてるんです。なんで本当
え、すごい確率よね。そして
そうです ね、
ね、うわ嬉しい。
そうなんですよ、ね、音楽の先生とかね、校長先生のご理解のもとね、そういうのにこう応募してくださって ね、
本当に学校ってもういろんな行事で結構やっぱり忙しいの忙しいと思うんですよ、見てて。でもその中でもやっぱりそういう体験の機会とかを取ってくださってるっていうのは子どもたちにとっては
大きいと思います。
大きいな、
本当のおことなので、
その、
ね、ちょっとちっちゃい音楽会で使う文化ごと、ちょっと短いね、
はい、
おことではなく本当のこの和ごとがこう用意されるので、
わ楽しみ、
はい、もうみんな楽しいって言ってくれるので、今までの、はい、こう当選された学校の子たちもみんな喜んでくれるので、
やっぱり実体験大事ですよね。
大事です。でもこういう機会を本当に本当にあのいっぱい用意してあげたいし、そこに協力できることがあるなら、していきたいと思ってます、
ね、そういう風にしてちょっと触れる機会を作っていきたいなっていう夢をお持ちなんですけど、はい、さっき言われてもやっぱりその大事、そういう気持ちをね、モチベーションであったりだとか好きなことを続けていくっていうところで、やっぱ野上さんの中で大事って言われたやっぱりさっき言われたみたいな、実はこれも関わってる自分がやってることがリフレッシュの元なんやみたいなのがあるんです。
そうですね、
うん、
もうまずもう自分が楽しいと思ってるから時間的にも労力的にももう全く苦にもならないですし、もうなんでこんな楽しいことみんなせえへんのやろ。
ああ、逆にね。もったいないもったいないよって思ってる。知ってないなんてっていう。
おことなまでも貸してあげるやんで、もうみんな触ってみたらいいのにって本当に思います。
なんか自分の好きなものを人生の中で見つけるって、うん、すごい大事かも。なんか、
ね、そうですね。
何でもいい。
何でもいい。
ね、その野上さんにとっておことなんですけど、うん、私にとっての好きなことみたいなね。うん、そういうのを見つけるのがきっと大事なのかもしれないですよね。
そうですね、まあ、音楽にね限ったことでもないんですけども、うん、今の子どもたちこういろいろ選択肢がね、うん、ある中でもう音楽とかも勉強もそうですし、スポーツとかでも、うん、やっぱり好きっていう気持ちがねあってこそ頑張れるし、うん、練習もできるしね、うん、やっぱその辺の自分のこの好きでやってるっていう気持ちをもっとこう誇りに思って、うん、大事にして頑張っていってもらいたいなと本当思います、
ね、なんかそのやっぱり好きになれることに出会うきっかけ作りっていうのをね、うん、私たちがこう子育て世代の私たちがねやっぱりこう感じながらあの形化していくっていうのがすごく今からは大事なのかなと、
うん、そうです
ね、なんかすごく感じました、
はい
ね、なんかあるんですよね9月にあのそういうねその野上さんの教室のね多分会なんですよね。
そうなんです、うちのお子と楽しむ時の会っていう会の長い名前なんですけど、うん、あの毎年1年、発表会をしてまして、そうなんです、
今ちょうどなんかあれですかラストスパート、
ラストスパート、そうです、
そうですよね。もう今日にち見て9月の20日の土曜日、どちらでですか？
三田市民センターの1階の大集会室、
あのあれですよね、リノベーションが終わったんだよね。
そうです、
綺麗になってて、
すごい綺麗になってて、そこで、うん、あのもうね10歳前後の子から80歳の方までが一堂に会して、あの1年間力入れて練習してきた曲を皆様の前でね、はい、お披露目させていただくという場になってます。
そう、第9回のおさらい会が2025年の9月20日の土曜日、お時間がですねオープンが12時45分で始まるのが午後の1時になっているようです。三田市民センターの1階、ぜひ一度今まで触れたことないなーの方はもちろんなんですけど、触れてたけどちょっと離れてる、うん、ね、それすごく大事、今までちょっと触ってたけど少しお休みしちゃった方もぜひ一度音を楽しみに行っていただけるといいかなと思ってます、
はい、
そこでまたあのもう好きをとことんあの追求してる皆さんに言ってください。お手洗い行かれましたっていうのはちょっと野上さんに確認していただきたいと私は思ってるんだけど、それぐらいあのとことん楽しんでおられる野上さんが今日のゲストでした、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。